さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキットサーキット
すずです。
よろしくお願いします。10月14日月曜日夕方6時を回っております。過ごしやすいわ。
かなりね、もう
風が気持ちよい。
本当よ、
これが秋晴れかっていう感じの、ね、今日1日なんですけども、
昼はねまだ暑いけども、
まあじりじりはしてるかな、この日差しっていうのは。
そう、でも落ちたらねもう過ごしやすい。
だから4時ぐらい、4時3時ぐらいからもう日落ちてきて、もう痛いぐらいの日差しはなくなってきてるから、あとはもう涼しい風が来るだけですよね。
だからさ、
私この四季、まあ、沖縄にも 一応四季ってあるじゃないですか、春夏秋冬、この四季の中で一応秋が一番好きなんですよ。
あ、はいはい、
過ごしやすいっていうのと、飯がうめえっていうのと、誕生日が近いっていう私11月生まれなんで、この時期が一番ワクワクするんです。
確かにみんなやっぱそうなのかな。すずも夏が好きだわ、
で自分の誕生日好きという
か、あるからか、
近くは好きだよ。
そうだよね、確かにな。
だから私はもうこの時期がね一番、なんかイベントも踏まえて、お祭りも多いし、
確かにね、
好きですね。
はい、過ごしやすい、
楽しく過ごしておりますが、
はい、
この番組では、ツイキャス配信しております、ツイキャスで FM 那覇と検索していただきますと、今流れている放送が映像付きで見れます、
はい、
コメントもできますので、ぜひコメントもよろしくお願いします。
お願いします。
あんつばさん、柴井太郎さんからこんにちはって来ております。
こんにちは。
あんつばさん、今地元のイベントに純選手が来て司会してます。
じゃない、
ってことは大東島ってこと。
だからさ、
純選手じゃあ沖縄ちょっと今本当いないんだ
ね。え、
何のイベント、お祭り、大東島
の
か産業祭りとかありそうだよね。
あー確かに ね、なんだろう、
今お祭り時期じゃないですか一応、昨日も那覇、
今日
もか、那覇大綱引き祭り、那覇祭りとかね、
なんか他でもねいろんなところでやってるみたいね。
そう、
国頭村とか、うるま市とか、
うるま市とか、いろんなところで、あとお笑いのライブだったりとか、そういうのをいっぱいやってるからね。
ねえ、3連休でしたね。
キリュウさん、鈴川サーキットのお二人こんばんは、静岡市から聞いてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう静岡といえばあれですね。
何を、
あのはじめ社長
そこ、
もう
そこ、
イメージそれしかない
富士山とかじゃない、静岡って富士山とかじゃなかった。
はじめ社長たまに見るからさ、 YouTube で、ま
あ、静岡といえばで富士山ではないか。
富士山なんだ
分からん。あ、やっぱ富士山か。富士山とお茶とかみかんとかじゃないか。
あ、お茶とかみかんね。
あとあれもない、うなぎパイとかじゃん。
あ、静岡なんだあれ。
静岡じゃないですか。
あれうまいよね、しょっちゅうなんかね。
あれうまいよな、
う
なぎパイとか。そのイメージですけど、一番最初にはじめ社長、まあ有名ですごく面白い YouTuber さんでありますけど
どでかい家があるからね、
大阪のうちーさん、毎度、
毎度
RBC のやつ配信で見てたよ。
あ、
ありがとうございます。
一昨日のやつかな。
そう、
土曜日。
そうだね、
うん、
土曜日、去った土曜日、ありがたいことに私たち、
はい、
島唄のアンバサダーとして、那覇大綱引き祭りの会場に出させていただいたんですけども、この RBC ラジオの生放送もね中継で入っておりまして、中継というかもうスペシャル番組みたいな感じか、特別番組で、1時間半ぐらいか、
かな、
結構がっつりやってたよ。
あ、そうだ、2時間
じゃない、2時間ぐらいやってたか、
6時から8時半ぐらいまでやってた。
そうだね、あ、花火は8時半に上がってたけど、番組自体は8時過ぎ29分25分、
そっかそっか、
それぐらいに終わりまして、そこからもう私たちはもうお祭りを楽しんでたんですけど、生放送中に私も中継させていただいて、ただ、島唄アンバサダー、青森のアンバサダーだから、青森のアピールをしないといけないわけですよ、
はいはい、
アピールをするために来ましたから。
そうですよね、
だからね、もうしょうがねえなって飲みながらやるかって
あーね、最高でしたね、
させていただきました飲みながら、最高でした本当に
もうね、やっぱり皆さんどうぞって言うからさ、
いや、飲むことがアピールになりますからってね、ちゃんとね、いやー、いいっすか仕事中っすけどって言いながらね、
仕事なのにってね、
まあ、そのためにね、マネージャーに送り迎えもしてもらってお酒を、ね、美味しいお酒を飲むっていう素晴らしいお仕事させていただきました。
みんなね、なんかやっぱ一応仕事だからほどほどにと思いながらも、茶飲みしてましたね。みんなもう。
ちょっと出たよ。趣里さんとかさ、一人で笑いながら歩いてたぞ。
あ、怖い。
マジで。
代表よ。
ニコニコ。 くにこしてたよフレーバーもさ、島歌ハイボールだけじゃなくていろんなフレーバー登場してますっていうことで、え、5、6種類ですよね。
ねえ、だからよ、
屋台ね、
うん、
桃味とか、
桃味、
シークワサー味、ストレートティー味、
うん、生茶、
生茶味、うん、お茶の生茶味と、あと森永さんに許可もらって、
だからよ、
森永のアイスボックスってあるじゃないですか、氷のお菓子、
うんうんうん、
なんか青いさロゴが入ったさ、
はい、カップに入ってる、
カップに入ってるやつ、
うん、
あれとコラボしてあれに泡盛入れて飲むっていう、
ねえ、
それをさそれぞれ300円から400円とかで売ってたから
ね。だからさ
安くね、
安い、
大丈夫か、誰か泣いてないかな誰かない、嫌な思いしてないかな
大丈夫かな、心配になるな、
嫌な思いしてこの価格なってないかなって心配しながら茶飲みしてたんですけど、いや
最高でしたね。
やっぱりこのお客さんもさ、
うん、
この泡盛を片手に飲んでる人も多くて、
う
ん、
そう、一緒に乾杯してくれてね、
乾杯してくれてね、
うん、
ニヤニヤしてたな、みんなな、なんかな、わからん、乾杯するときニヤニヤしてたな
酔っ払ってるんだか、いいやんべなってたね、そうそうそう、みんなね。
で、私ラジオの中継でさ、お客さんに話を聞くっていうリポーター役やってたじゃないですか、うん、ちょっと舞台から離れて、
うん、
で、あの初めて青森飲みますみたいなギャルいて、うん、
へ
え、うん、普段はビールなんですよみたいな、で浴衣のギャルズたち3人いて、
うん、
あ、ビール飲んでるけど青森どんなかなと思って話しかけたら、いや青森飲まないんすよみたいな、飲んだことないんですよって言ってて、
うん、
飲んでみませんかみたいな、
うん、
せっかくなんでって持ってくるんでって、いやーみたいなテンションだったっけ、
う
ん、
一応
多分青森自体にあんまりいいイメージがなかったんだぜ、
うん、
強いものとか、
はいはい、ちょっと匂いが強いとか、ね、
匂いが強いとか、わからんけどおじさんが飲むもんじゃないとかさ、うん、思ってたのかな、わかんないけど、で、うん、ストレートティー味持ってたのか、
お、
一口飲んでから、みたいな、
うん、
いいリアクションだ、桜かなって思うぐらいのリアクションして本当に青森ですかって、
うん、
リポートが始まる前、生放送始まる前のオフの時に言ってて、めっちゃいい、これ生放送の時にもう一回いただいていいですかって、
ノリギャルだ、
ノリギャルに、
いやマジで本当にすずもいつもシークワサージュースで割るのが好きなんだけど、うん、サーキーがストティー割り飲んでたから、
ストティー割り好きだからね、
そうそう、あ、一口飲ましてって飲んだ、もうめっちゃうますぎて帰ってすぐ飲んだ、もうストティー買って
私そうそうそうそう、本当に飲みやすいんだなって思ったのがさ、飲んだ時に、あ、これ危ない危ない危ないって
飲みやすい、
飲みすぎる、飲みすぎる、飲みすぎる、
仕事で来てるからさ一応はよ
初めてスーズがこんな危ない危ない危ないって言いながら
すぐ酔っちゃうからさ、そうそうお茶挟みながら飲んで、スーズはね、
そうだね、
で家帰って楽しみました、もう久しぶりにストティーで割って飲んだこともあったけど思い出した、美味しかったねこんだけねと思って、
いや、やっぱ酒飲みながらの仕事楽しいな、
最高だな、
で普段さ、うん、あの、わかんない、私の気のせいかもしれんけど、うん、ノーブレーキさんいらっしゃるじゃないですか、
うん、
普段よりも私に結構話しかけてくれてるような気がして嬉しかった嬉しかったっす私は
ちょっとねこっちから話しかけづらかったりもするからね、
そうそうそうそう、でもいい感じに、
うん、
ね、
みんなもね、もなんかねテンションも上がってね、
テンションも上がって嬉しかったっす私
楽しかったな、
だからね、
うん、
みんなもね、スーズも珍しく、
うん、
まあ、送り迎え付きっていうのもあって、
そうそうそうそう、飲ませていただいて楽しかった、やっぱお祭りで飲めるっていうのもいいよね、
だからな、
自分たちも味わえるさ、お祭り感もね、仕事で来てるけど、
わかりますよ、だから私よっぽどさ、ちょっと時間がなかったから行けんかったけど、
うん、
くじ引き引いてやろうかなって思って、
あー、なんか、はい、うん、あるよね、
あるじゃないですか、出店で、
うんうんうん、
回ったんすよ、
うん、
欲しい仮面ライダーのフィギュアとかあったわけよ、
あ、
引こうかなって思ったけど、
うん、
私がニコニコで仮面ライダーのフィギュア持ってから楽屋入ってきたらさなんか怒られそうだなと思って当たるか分からんけど、
いや、いいでしょう、
なんか持っちゃってさ、ちょっと引けなかったね
そう
だ、万が一当たったらどうしようってちょっと思っちゃってなんかでかいもの、なんか部活か、仕事中にちょっとした合間にでかいものを当てて持ってくんの
でもそれでなんか、うん、あのなんかボヨンボヨンのバネみたいなの当たってても面白いけどね、なんか懐かしいやつ、わかる、あのカラフルな色の、
確かにな、いやー、ワンチャン当たるかもって狙って仕事の合間に行って外れてるやつっていうような多分あれ一番ね最下位のね、
そうだよね、あれでもあれ当たるんかね、
いや、どうかな、見たことないな、あるんじゃない、ある程度はね、
今でもくじ引きも高いみたいよ、
あ、そうなの。
うん、なんかワンコインみたいな、あの お釣りの準備とかも大変って言ったから、あといろいろね値上がりもなって300円だったさ。
いや、5じゃなかった、
5だった、え、いや昔は300円だったよ。
本当？
うん、うちなんかの時は
私たちの時代は
うちなんかの時代は300円だったよ。
安かったか。
もう令和なってからもうか分からんけど500円くらい。
でもさ、やっぱ300、思い出したわ、
うん、
質は悪かったな300円質だったね、今考えたら。
そうよ、
なんかな、うん、
今考えたらね、
今考えたらってさ、
うん、
いつだったかな、小学生の時にやったくじ引き、
うん、
今から小学生だからまあ26年前とか27年前とか、小学1、2年生の時に引いたやつがさ、
うん、
あのさ、当たりのところにポケベルがあって、ポケベル当時誰も使ってんわけよ。おこれさ、今考えたら当たったらどうしようもなくないか口悪いけどさ、ゴミつかまされてん。だってゲットしたとてさ、誰とも繋がれないものじゃん。
確かにね。
300円だな、今考えたらな。
しかもなんかちょっと余ってるから出しとくかみたいな感じもあるしね。ポケベル使うし余ってるしみたいな。
すごいな。
すごいね。
ポケベルね、めちゃめちゃ使える時代だったら、うん、すごい景品なのかもしれないけど、要は携帯が景品な、まあ、入ってるわけでしょ。
確かに。
いや、ポケベルの仕組みとかどんなやつで使えるかも分かんないけどさ、
分からんよねあれね。確かに。
でも今考えたらあれは使えないもの出されてるからな
でもすずたちぐらいからなのか、うん、昔からあるか分からんけど、なんか壁にいっぱい風船貼られてさ、
うん、
で割ったらお金もらえるみたいな、
なんかってか今考えたらあれっていいんかな。
だからよねあったさあれ、
なんかあったな。
あれって昔からある？
こう当てたら100円みたいな、ね、
そうそう。で、すずの前にいるすずよりさ、もう全然ちっちゃい男の子、多分5歳とか6歳ぐらいの男の子がめっちゃプロってて、なんか強くバーンって投げちゃうじゃん、うん、じゃなくてちょっと弱めに投げて、手前に
スナップ効かしてな、
そうそう、
山なりに当てるみたいなね。
そうそうそう、で、
はいはい、
ババって当てるっていう、
縦の風船を上から落下させる勢いで削ってた。すごすぎるだろそれ
で、
め
っちゃすごい子がいて、
じゃあ一つの何ダーツでめっちゃ稼ぐみたいな、
みたいな。
へ
え。それでもなんかその一列に並んでるって感じじゃなくて、風船がこのランダムについてるから、
はいはい、
まあ一個で 3,4 個風船割れるみたいな、めっちゃプロってる子がいて、
その界隈では有名な嵐だったかもなあいつ来たみたいな、
できんなったはずね。
風船を二重にして膨らませみたいな
あいつのと
やられるぞって
だからもう焦ってたもん、店員さんも、おわみたいな嘘だろみたいな。
いやでもさ、
うん、
やっぱ設定は難しくしてると思うわけ。分からんけどさ、
うん、
やっぱ簡単に割られるようじゃ、うん、もうこれ損になるから。
そうだよね、
これも私の予想ですよ、
うん、
パンパンに空気入れてないと思うわけ風船。多分。
なるほどね。
要は簡単に当たっただけでは、
うん、
要は空気パンパンに入ってないから、ちょっと余計なスペースがあるというか、風船の中に、
うん、でちょっと弾くみたいな、
多少はやってんじゃないか。
いや確かにな。いや、うん、もう簡単に取らしちゃうもうね。
そうそうそうそうそうだって儲けないといけないわけですから
ね。だからこの子も知恵がついたんじゃない、うんうん、こうやって投げたらいい。
そうそうそうそれはこのお店側のバトルに勝ってる結果じゃん、頭脳戦の結果じゃん、
お互いの
今までのこの経験値の
はい、はい、
もう差というかさただ5歳でこんな経験値作ってどんぐらいから始めてんのって話にあるけど
本当に頭いい子だなと思って。
祭りな。でも今はもうそんなのはないからね。
そうね、
もしかしたらグレーだったかもしれないな、このダーツでお金もらえるみたいな。
昔もっとなんかねグレーなのいっぱいあったはずね。
あったな。
でもなんかね、
今見ないけどさ、お金もらえる系で言ったらさ、
うん、
昔ゲームセンターに、
うん、
今あるか分かんないけど、コインゲームの容量で、
うん、
中のコインが10円だったのがあるわけ。
へ
ー、見たことある人いないかな。だから、
うん、
同じように10円入れるんだけど、
うん、
10円入れて、
うん、
当たりどころよかったら入れた金額よりもいっぱい出てくるみたいな。
へー、
これもいいんかな。
確かに
いいのか。
どうこれね、
なんかかいくぐってんのかな。
あー、うん、なんか
要は必ずもらえるものではないさ。
うんうん、確かに、
うんうんうん、
でもその、うん、景品だったらいいけどっていうことだもんね。この現金だから言うてもね。どうなんだろう。
どういうくぐってるとしたらどういう言い訳でくぐってきたんか
な。本当に幻のゲームだったかもね。
一時期だけ。今はでも本当に今は本当に見ない。
スズも見たことない。
前置かれてた場所に今もあんのかなって、あの近所だからね、うん。見に行ったらやっぱりないし。
もうコインになってたりとか。
そう、見たのもやっぱり一瞬だったわけ。やっぱグレーだったんだ。
ちょっとすごいね。このお店の人が
どうにかしてたんじゃない。
だからさ、
山ちゃんさん、おはようございます。
おはようございます。
すごい業界人みたいだね。業界の人は何時でもおはようございますっていうからね。
おはようございます。
おはようございます。昔だったらありえたけど、うん、今はありえないことっていっぱいあるな。
だからさ、考えたらね、
ちょっと私たちが見た中でもこれぐらいあるわけですから
ね。今だから今、うん、このお祭りの屋台とかで、うん、何これみたいなのあるんかな。なんかデジタルになってるとか。
なるほど。最新、逆に最新すぎてなんだこれみたいな。
そう。でもだから回らんからわからないんだよな。
そうなんだよね。お祭り会場行くときって大体営業だからな。
そうだ。
仕事で行くから遊ぶ時間はないもんね。
うん、そうなんだよね。
プライベートで普通に行かないもんね。
行かない
ね。なかなか渋滞のことを考えたら足が向かないというかね。
なんかやっぱ今あれなのかな、くじ引きみたいなので、この開いて何番みたいなやつ、
う
ん
う
ん、
今もそうじゃない。そのシンプルなやり方だと思います。
あ、そうよね。
ただよく見るのはハズレなしとかね。
あ、
必ずもらえますよみたいな。この番号だったらここからだったら何でももらえますよとかね。
あ、まあ確かにハズレなし
よ
ね。
そういうスタイルだよね。 あとなんだろう、お祭りで今こんななってんだって思ったのが、今こんななってんだって思ったというより、
うん、
これは子供なかんかって思ったの。
何それ
けど、うちらの時あったと思うんだけどさ、なんかさ、うん、子供用のプールに、うん、なんかジェットみたいなさ、うん、このローラーみたいな、要は水が回るような仕組みにして、うんうん、ぐるぐる水中、なんていうの、流れるプールみたいにして、うんうんうん、なんかちっちゃいアヒルみたいなのをさ泳がせて、
はいはいはい、
釣れたアヒルの景品あげるよみたいな。赤だったらこの景品あげるよみたいな、
はいはい、
アヒル釣りみたいなのあったじゃん、
うん、
それの似た方のバージョンで、うん、アンパンマンを水に流すみたいな。で、釣れたアンパンマンにあの対応する商品あげるよみたいな。
なんか番号書いてる
とか、ね、番号書いてるとか、そういうの見かけたことあるんですけど、アンパンマンってお水に弱いじゃないですか。
水 NG って聞いてます
けど、水 NG って伺ってるので、私が、
はい、
だからちょっとアンパンにとっては拷問みたいなゲームじゃないかなって、ちょっとちっちゃい子泣かないかなって。
だってもうあんなにさ毎日のようにさ、うん、水に濡れたらとか言ってるのに子供がこれ見たら水に流されてかわいそうで、
そうそう、しかもさ心なしかアンパンマンちょっと薄汚れてるわけ。私はこれちょっと悲しいゲームかなっていう。
ちょっと色あせてたんだ。
そう、見たことないアンパンマンが浮いてるやつ。
なんかある気がする。
そうそうそう、昨日もちょっと見かけたんだけど、あ、やっぱあるなと思って。大阪のうちーさん、あ、その前にも山手屋さん、オーレイさんか、あ、久しぶりですね。あ、元気ですか。
お久しぶりです。
今どこで何をなさってるのかしら、
ね、
うちーさんは、
うん、
昨日行ったお祭りでカニかま棒が800円で売ってた、
うん、はぁ、棒刺しただけ、カニかま
800円だよ。何かしらやってんじゃん。だってスーパーで買ったカニカマを刺しただけでなんで800円なのって話じゃん。
でもでかいとか、
あー、でかさね、大きさね、
大きさ、でも
ここの素人では思いつかないようなアイディアが、
でも
分からんけど、
どうなんだろう、
おいしいスパイスかかってるとか。
カニカマを例えばこの天ぷらみたいに揚げたにしても、
まあうまいだろうな、
うん、でも800円、
はいはい、
でもカニカマをそれ以外なんか棒に刺したカニカマをやるとしたらもうそれしか思いつかなくない。
揚げるとか、
揚げるとかよ、
あとそうだね、美味しいソースがかかってたりとか。え、カニカマに何をつけて価値が上がるのっていう話だよな。
失礼だけどね。
あ、だってさ、聞いてみんな考えたから、カニカマってカニ食べられない人が食べるやつだよ。正直言って800円ってカニ食えるじゃん。足1本ぐらいだったら。
ダメダメ、もう、
あ、ごめんごめんごめん、ごめん、本当に申し訳ないんだけどって思っちゃう。 ちゃうわけ。
まあまあまあね、
私が遭遇したらね、
あのみんなの味方ですから、カニカマは。
そうそう、うん、みんなの
救世主ですからね。
庶民の味方じゃないですか。カニが食えねえ私たちのためにあるようなものじゃないですか。ただその、
うん、
模造品のカニカマを、うん、なんだろう、800円はちょっと違うかなと。
まあまあそうね、
じゃあカニ食うしって思う。
確かにね。いやでもさ、本当そうよ。あのポテトとかもさ、うん、フライドポテト、
はいはい、
ただ超長いってだけ高いさ、わかる。あのロングポテトってやつ売ってるさ、
あ、巻いてるやつ、
巻いてるやつとか、ね、あの長いやつ、
はいはいはい、はい、
あれとかも高いよ。800円とか1000円とかするよ多分。
あれに関しては
長くなっただけで、
なんだろう、普段食えないっしょがあるんじゃない。
あ、
家で超ロングなポテトとかめっちゃぐるぐるしてるポテトワンシュってことじゃない。
売ってないしね、
それはまだ理解できる。
まあはいはい、はい、
ローリング。ただ大阪のうっちーさん、
うん、
書いてるけど、ただ焼いてるだけだったって。カニカマを、焼きカニカマはどうなんですか。焼きカニカマはどうなんですか。
いやー、すでかい、ど大きさとかもどうなんだろうね。
あ、
だってスーパーに売ってるのってさ、
我々が思ってるカニカマのサイズじゃないってこと。
そう、ちょっと細々としてるさ。
だいたいカニカマのサイズってね、女の人差し指中指よりちょっと大きいぐらいだもんね。
ぐらいじゃない。うん、
ね、サラダ用とかね、あの冷やし中華用とかのね、カニカマね。はあ、
大阪はなんか高いの、いろいろ
あ
っていうわけじゃない。
めちゃめちゃいいカニカマとか。
まあ分かる、本物のカニが入ってるカニカマとか。
あ、ギリギリカニってこと。
ギリカニ。かカマで、あの かさ増ししてる。ちょっとだけ。
じゃあ大阪のうっちーさんが言うには、うん、まあ、大きめのカニカマだったと。
いやでもだよね、
それでも800円は高いっていう。連絡さんは串を刺した大きいカニカマを焼いて溶かしバターを絡めるで店はあるなって。
美味しそう、
うまそうだけどね。
うん、
ただどう感じるかだよな。この見てみて、うちらがカニカマ800円です、あ、800円のカニカマ棒か、どれどれって見た時にこれ出されてどう思うかだよね、うん、
いやだからね、出した顔もすごいね、800円で。
それだったらちょっといくら数粒乗せてほしくない。
彩りで、彩りで、あのちょっと高めのいくら、
そうそうそうそう、それだったらまぶしてくれよって思う。なんか、
いや、カニカマだけではね、確かにね。
円楽さん、リンゴ飴よ、うん、あ、昔のリンゴ飴かな、
うん、
昔は中ぐらいのリンゴだったのに今はフルーツ飴。おしゃれにカラフルなフルーツとか食ってないで頑張って飴を舐め溶かして甘みのないしなしなのリンゴかじっとけ。こんばんは。こんばんはじゃない。毒吐きながら出てくるな。
いや確かにリンゴ
飴も、リンゴ飴もね、
今だってリンゴ飴専門店もあるから
流行ってんね。
うん、
わかる。
もうびっくりした。もうさ、あのすずのバイト先の人も、うん、わめいてたもん。わめいてたっていうの、なんていうの。あのリンゴ飴がみたいな。
あさ、あはしゃいでたの方か。
はしゃいでた。
わめいてたのはめちゃめちゃ文句言ってるから。
はしゃいでた。
はしゃいでた。
テンションが上がってた。
あ、じゃあそう、いい方向だ。
いい方向。あ、リンゴ飴の専門店ができててみたいな。でもえ、そんなテンション上がると思って。
だから私もちっちゃい頃に食べたリンゴ飴も、
うん、
円楽さんが言ってた、
うん、
やっと舐め溶かして食ったリンゴがしなしななったっていうイメージがあるから。なんだろう、ありがたがって食べるようなものじゃなかったわけ。
あ、はいはい。
だ今はさ、リンゴの品種改良も進んでるだろうから、
うん、
もうジューシーで美味しくて飴に適したリンゴが多分やられてると思うわけさ、リンゴ飴って、うん、食べてみないことには分からないんだけど、
うん、
それでも多分1本何百円とかするね、600円とか。
高いよ、高いよね、600円とか、ね、それこそ本当いちご3粒とかで600円とか800円とかするのかな、分かんないけど。
あれはね、写真映え料も入ってるよね。
ああ、なるほど ね、
というかね、
確かに、ね、
撮るでしょ多分みんなね。
可愛 い串で刺してるからね、あれね。
そうそうそうそう、
串代も入ってるよ。だから
串代も入ってるよな、うん、
デミデミだな。
デミだな。
デミだな。
あと何、飴もさ、
うん、
そうだけど、この今あれはやってるじゃないですか、氷タンフル。
ああ、流行ってるね。なんかもみんな凍らしてからさ、
氷タンフル
って、うん、
分かる、
分かるよ。
あのね、氷水にフルーツをバシャバシャ入れてから回したらさ、フルーツに氷の膜ができてキラキラして可愛くて美味しいよみたいな。
言葉にしたら面白いね。キラキラして可愛くて美味しいよ。
要は冷たいフルーツなんだけど。
もうそれもね結構賛否あるよね。
賛否あるな。なんか、でもあれは売ってない分いいのかな。
あ、まあ、自分でやるからね。
そうそう、あれはなんか600円700円で売ってるようじゃないからまだいいかな。
あれも出始めるんかね。
そのうちじゃない
ね。
そのうちかもよ。お祭り会場だったらありえるよ。
そうよ、もうカニカマがあるぐらいだから。もう
円楽さん、ベビーカステラは好きだけどあれもさっきな。
あ、わかる。あるよね、なんかちっちゃいカップに入ってさ。
あ、沖縄にもある。あれ
沖縄なんかコストコとかにもあるって言ってなかった。内地かな、なんか
見
た
ことある。関西で見た覚えあるんだよな。ベビーカステラとかはなんか焼き物ね、それこそなんで粉もんがさ、
うんうん、
なんか有名なところではよく見るような。
分かる。だからさ、なんか
東京とかか人形焼きとかあるところな。
このめっちゃ失礼だけど、
めっちゃ失礼なこと言いそう。選んでいっちゃ
う言葉。小麦でできたやつ大体ね高いよな。なあの家でできるなって思わん。
言うな。みんな気づきながらやってっから。
だからパンケーキとかも、うんうんうん、ちゃんとなんか分厚いプルプルしたやつだったらいいけど、そうそうそう、本当にホットケーキみたいなやつは
だあれなんですよ。粉もんって本当に技術量だと思うんですよ私。
ああ、もう原価じゃなくて、う
ん、原価とかじゃなくて、うん、この人しかできない焼き上がりとか、
ああ、あるかも。
この店でしか味わえないソースの味とか、
確かに
な、この店でしかないプルプル感とか、そこだと思う。
確かに、だ、うん、こだわったところに行くといいかもね。
あと小麦粉もさ、ピンキリだからさ、うん、高いものは高いし、
あ、
安いものは安いから。
なるほどね、
ピンキリだなって思う。
確かにオーガニックとか、
そう、粉物は私割と納得できる。
うん、確かにね、
まあ、高いのはな、
もう何秒何秒とかで焼いてたらね、自分でできないからね。確かにね。
はぁ、
カニカマはな、
カニカマはちょっとごめんなさい。
高いですな。
違うな。大阪のうっちーさん、うん、さすが大阪の人ですね。ベビーカステラ、ホットケーキミックスとたこ焼き器があったら作
れる、うん、そうよね。
あ、そっか。
だからホットケーキミックスでたこ焼き作るのも美味しいわけよ。
甘めの生地に
する。そうそうそう、甘めの生地だから。すずは好き。
たこ合うの？
たこ合う合う。すずはね、あ、甘い味付けとか好きだから。
なるほどね。
何でも合う。たこ入れても美味しいし、チョコとか入れても美味しいし。
あ、いいね。ウインナーも合いそうだね。
うんうんうん。うんうん、
確かに。私うちにたこ焼き器あるからやってみようかな。
ああ、いいね。
本当になんか気分が乗った時に年に1回ぐらい出すわけ
よ。ああ、わかる。なんかやりたくなるよね、うん、年1ぐらいで。
そうそうそうそう。で、旦那もさ、うん、あの昔おばのバイトで屋台のたこ焼き作ってたりしてたから、
うん、
旦那のおばが出店してるお店のアルバイトで、だから旦那も巻くのうまかったりするから。
あ、そうなんだ、うん、あ、って言って、うまい人がいると助かるんだよね、たこ焼き。
あと本当にベタな質問していいですか、うっちーさん、
うん、
家にたこ焼き器2台とか3台とかあるって本当？
あ、大阪の人
らしいよ。
しかもなんかちゃんとしたやつがありそう、うん、
あのガスじゃなく、あ、電気じゃなくてガス。
あ、そうそうそうそうそう、
直火でやるやつね。
あ、そうそうそうそうそう、
ベンビーさんもそれじゃないと嫌っていうの、
なんか言ってたよね、
う
ん、
全然違うみたい
よ。たこ焼き屋さんで働いてたからね。
そう、ガスで油多めにやったらカリカリもちもちでできるらしいから。
すず、うん、のやつはもう本当に1000円ぐらいのちっちゃいやつ、電気の
それ持ってったら切れるらしいよ。
これじゃないって。本当？
今めちゃめちゃ噂だけで言ってるけど。
イメージが。
あ、ウッチーさん、うん、1台あるんと違う、家は電気式や。
あ、本当だ。あ、じゃあでもちゃんとしたやつなのかな。
あ、もう電気式でもそれも
うスーの家のやつ全然あったまらんもん。もう30分ぐらいかかるから。
あ
ったま
るの。それが壊れてないか。
壊れてるはず多分。
あ、円楽さんもうちも奉納タコあるな。
へえ、
やっぱ違うんじゃない。
関西なの。
円楽さんどこだったっけ。県外だよな。
すごい本格的だね。
円楽さん、うん、ベビーカステラをホットサンドメーカーに詰めて焼いたら精神的に来る仕上がりになるかなと思ってやってみたら、うん、表面が溶けて一体化するからいまいちだった。
どういうこと。どういうこと。
何が起きた。
詰めて、うんうんうん、あ、ベビーカステラな並べて詰めてグーって焼いたら
ブツブツみたいになるかなってことかな。
あ、集合体みたいな。
そうそう、集合体恐怖症みたいなのある
よ。はいはい、
あんな感じになるかなってこと
だよね、うんうん、一体化 するから
今だからも
うでも美味しそうなの
平らになったんじゃないの、
ね、でも周りに砂糖なんかちょっとついてるさあれが溶けて美味しそうだけどな。
そうだな、うん、YouTube でポークビッツとホットケーキミックスで無限アメリカンドッグってやつらバズってたなって。
うーん、ポークビッツって何？
缶詰に入ってるちっちゃいウインナー。
へえ。
沖縄にもなんであるじゃん。
あ、そうなんだ。
缶詰のコーナー
に。あ、そうなんだ。
ちっちゃいウインナー。
へえ。
確かにこれはたこ焼き器でできるね。
いいね。
みんなアイデアマンだな。
だからさ、
お腹空いてきました。
お腹空いてきた。
CM 行きましょうか。
そうですね。
では一旦 CM です。
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス、origin@fmna.jp まで。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
さあやっております月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
鈴です。
メッセージ来ております。
あざます。
はい、さあ、つとむです、
うん、
土曜日にアンドロイドから iPhone15 に切り替えて iPhone デビューしました。
お、
仕事で iPad は使っていましたが、アンドロイドと相当違って使っているアプリの終わらし方、うん、スマホの電源の落とし方が全く違うので、ネットで調べてやっと分かったぐらいですよ、レスポンスが早いのにびっくりですよ。レスポンスっていうのは Siri とかなのかな。
あー、なんだろう、
アンドロイドから iPhone って結構違うと思うよ。
全然違うよね、
中身が、使ってる中身が全然違うからね。
うんうん、あとボタンもあるでしょ、アンドロイドって。
ああ、そっか、あの
戻るとか。
そうだね、
なんかホーム画面みたいな、
はいはいはいはい、
あった気がする。3つぐらい
全くフラットだからね、iPhone はね。ボタンがないからね、そもそも。
え、なに、 15?
15、うん。
え、
今16まであるでしょ。
うん、嘘でしょ。
今多分最新16じゃない。
マジで。
本体価格2、30万するっていうやつかな。
え、
うん、
高
い。でもそれ分頭いい携帯用もパソコンと同じぐらいの。
あ、スマホ。
そうそうそうそうそう、中身も容量もでっかくて、
すごいね。
どんどん進化してるね、
本当によ。
進化しきってるんじゃないかなって思うけど、私ここまで来たらさ。
いやね、
これ以上無理っしょ。
だってさ、なんか誰かが言ってたよ、なんかさ、ね、もう本当に誰が言ってたかちょっと忘れたからあれだけども、まあ、人間進化してきたけど、進化しすぎて今退化してきてるって誰かがなんか言ってたよ
あ、やっぱ上がったらもう落ちるだけなんだ
あ、そうなんだと思って。
でも多分それあれだと思うよ、進化しすぎて退化してるって。要は進化しすぎてて、
うん、
自分の頭頼らなくても AI がやってくれるとかさ。
あ、
自分がやらなくても機械がやってくれるから、
うん、
手が退化したりとか脳みそが退化したりっていうか、そういう意味だと思う
よ。そういう意味だね、確かに、ね、
自分がやらなくなったからっていう、
だから怖い。すずもさ、最近も、うん、なんていうの、ショート動画とかさ、いっぱいあるじゃん、 TikTok とか、うんうんうん、インスタとかでも全部ね、
はい、
あれをもうこの YouTube 見れなくなって。
どういうこと？
ショート動画ばっかり見てるから。
あ、
もう8分とかでも長くて、
はいはいはい、はい、
でこの TikTok でさえもちょっと早送りして見るみたいな。2倍速できるさ、今長押ししたら、
はい、
あれでもあのなんていうの、載せてる人もちょっと 早口で喋ってるのに、それでも早回しで見る。もうだから長い動画見れなくなって。
だからこれもある意味
怖いよ、
対価というか、
うん、
耐えられる時間が短くなってるってことだろうな、
ね、だから多分ね、欲張りなんだよ。もこの短い時間でいっぱい見たいっていうので、早回ししてから。
人間の頭脳ってそうらしいですよ、うん、短い時間でいっぱい情報を得るのが快感なんだって、うん、だから TikTok みたいな短い動画がみんなずっと見ちゃうとかね。
あれすごいね、考えられてるね。じゃあこの
計算されてる、
なんていうの、スクロールしたら次いけるっていうのも快感なんだはずね。
そう、快感、もう目に見える情報が新しくなるっていうのが快感だから。
やられたらな
まんまたな、
うちなんかやられてるねどうするも
大城熊さん、うん、アンドロイドから iPhone、うん、入り口でいつもビール飲んでる人がうろうろしてる格安ドミトリーから朝食バイキング付きのホテルになったくらい違うはず。待って、これはアンドロイドに失礼かも。あ、そうだな、でもそれぐらい違うかもな。
いやもう違うよ。
待って、どっちも傷つかないように例えたいな。
まあ、ちなみに僕はずっとアンドロイドですって
。いやいやいや、こそっとじゃない。どれぐらいかな。あ、これも失礼かな。いつも旅行先で泊まっているホテルが、うん、民宿から、うん、朝食付きのホテルになったぐらい。
とっても失礼です。
どうあがいてもだな。でもそれぞれにいいところあるじゃん。民宿って人の温かみ感じられるじゃん。
あ、好きな人はね、いるからね、民宿がね。
店主さんの思考がギュッと詰まった温かい感じじゃないですか。
確かにね。
最新のホテルは今、うん、もう繊細な、うん、もう一斉の狂いもない同じものが楽しめるじゃないですか。
ああ、はい。
せ、なんだろう、研ぎ澄まされた。いいところあるじゃないですか。
あ、どっちにもね。そうそうそうそう、確かにね。
そうそうそう、
タイプが全然違いますから。
あ、わかった。お、アンドロイドは、うん、脱サラしてこだわりを持ったサラリーマンが作ったホテルの、
うん、
感じ。どんなすか。
失礼かな。
難しい、
ね、難しいな。
円楽さん、うん、まあ、人間は退化してるっていう話からですね、
うん、
親知らずが生えてこない世代が出てきてるって。
うーん、
これは歯の本数が減る退化ではなく、もともといらなかったものがないまま生まれてくる進化なんだってよ。
すごい。
確かに親知らずっていらないもんね。
やっと分かったんだ、
体が、うん、そう、人間が DNA が、あ、これいらねえんだって。
あ、これってさ、でもあれってことだよね、みんなが抜いて、
そう、
抜いた人から生まれた子が多いから、
そういうことだと思います。
すごい。
だから親が抜き、うん、子が生まれ、子が抜き、子から子を産み、
うん、
どんどんどんどん抜いてって、やっと DNA がみんな抜いてる、いらないんだ、じゃあ早産行ってことでしょ。
すごい。
人間おもろい、人
間おもろい。だって魚とかもさ、なんか何だったか忘れたけど、イルカとかにさ、うん、なんか足とか生えてて、うんうん、いらないからなくなったとこあるじゃん。
そうそうそう、長い年月をかけてね、体がやっと気づくわけよ、これいらないんだって。
生きてる時に見れたんだ。
そうそうそう、
すごい。
そうそうそう、
そうなんだ。
じゃあうちのさ、息子もなんか親知らずなさそうなんだよ。
へえ、
そういうことなんかな。
ねえ、だから、あ、でもさっき親知らずあるんだった。
ない、
あ、ない。
私親だから、私もう早めに進化してます。すいません、一歩先に早めに進化しときました。
ちょっと鬱陶しい。
32年前に生まれたんですけど、進化しときました。
じゃあサーキーの先祖がみんな寝てたのかな。
多分私の先祖、うん、みんなの先祖より早めに親知らず抜いて一歩早めにスタートしてる。
すごいね。いや、でも進化では全然ないけどさ、ないで言えば最近立ってる家とかも窓ないって思う。
なんで？
窓もういらないって、あんまり。なんか窓があると、なんていうの、家具が置けなくなったりとか、こう壁にならないから。
あー、窓の意味がないからってこと？
そうそう、結局開けなくなるとか、うんうん、あとなんかそんなに換気もちょっとのちっちゃい窓でいいみたいな。
あー、まあまあまあ、これ家の作り方が進化したってことなのかな。
うん、トイレも窓なしが多かったりとか、
窓は開けなくても空気が入るような構造を開発できたとか。
そうそう、
そういう機械ができたとか、なんだろうな。
うん、
進化面白いね。
面白い、すごい。
人間が進化して次何なくなると思う？
だからね、
今は親知らずがなくなったんですよ。
でも
人間が進化したら何がなくなる
か。でも、あ、でも怖いね。なんかがなくなるって考えたら、親知らずはまだいいけど。
うんうんうんうん。でもまあまあまあ、本当にガチレスすると手足は細くなっていくだろうな、
うん、ああもう今よりもずっと、
うん、筋肉使わなくなるから。なんでかっつったら、まあロボットが人間の代わりに重いもの持ってくれたりとか、
うん、今もう配膳もしてくれるからね。
そう、運んでくれたりとか、
ロボットが。
ああああああ、
まあ脳みそもちっちゃく、あ、脳みそもちっちゃくなってるっていうね。だから今の子頭ちっちゃいみたいな。
ああ、どんどんバカなってくんだ。
もうスマホが頭良すぎて。
そっか、考えなくてもできるようになるもんね。
うん。
ああ。
でもソロバンとかもないでしょ。もう電卓だから。
わあ、ちょっとだからさ。私さ、うん、本当にその可能性あるなって思ってて、
うん、
自分で考えなくても済むじゃないですか、うん、スマートフォンがやってくれたりとか、
うん、
AI がやってくれたりとか、うん、だから私本当にわざわざこんなことしなくてもいいけどやった方がいいなっていうのをやらそうかなと思って、そろばんとか。
あ、
息子には
確かにね、頭の回転にもつながるから。
そろばんはぶっちゃけやらなくていいさ、うん、計算機とかさ、機械とか使えばいいけど、うん、でも指動かした方が頭良くなるから。
ああそうだよね、確かに動かすの大事っていうしね。もうあれだ、じゃあ鈴鹿この漢字書く動画、
うん、
もういっぱい回させてからこんなならんよって
注意
見せしめ
いいのそれで。お前は注意喚起の人間としてバズっていいのか。
ちょっと嫌だな。
悲しいことに TikTok お前の漢字の動画上げてるけど、うん、それだけちょっと数字が良かったりするけどな。みんなちゃんと今注意喚起として見てきてるよ。
ちゃんと見てよ、うん、こんななるよって。
あと、まあ、だから頭
配信者だからね。
そうだな、あると思うよ。どんどんどんどんなくなっていくもの、人間の体。
は
あ、頭ちっちゃくなり、手足も細くなり、
毛とかなくなるんじゃない。
あ、毛はなくなる
だろうな。みんなだってさ、もう脱毛でなくしてるさ、
うんうん、だからそうだね、毛根があとどれぐらいで気づくかだよね。
うん、
あ、俺いらないんだって。
この腕とか脇とか足、
そうそうそうそう、
頭は必要とか。
ああ、はいはい、頭守るためにね。
うん、で DNA が分かったらもう毛薄い子が
早めに DNA、
うん、
ほくろの毛いらないなって気づいてほしい。絶対いらないじゃん、ほくろの毛。私もたまーに入ってくるんだけど、絶対的にほくろの毛いらないじゃん。
あいつらさ、うん、なんでそこに入ってくるばって思うよね。
なぜかな、
うん、
ほくろなんて守る必要ないじゃん。
確かに、それ一番気づけって感じだよね。
早めに気づいてほしいな、
親知らずの前に。
だ抜いてこなかったんじゃない。先祖が大事にしてたんじゃないか。お前の先祖、あ、ほくろから毛生えてるいいことありそうっつって
大事にして。確かになんかいいことありそうって思う節あるよね、みんな。なんでか知らんけど、
たまにいるじゃん。心から毛が生えてきて
長ければ長いほどいいみたい
な何を自慢げに言ってるのか知らんけど。円楽さん、心から栄養もらってんのかなって思うぐらい太くて根っこも強いよなって。心から生えてくる毛だけめちゃめちゃ太い。
分かる、
太くてつやつやしてるの。何
あの腰もいいしな。
そう心から毛もらってるよな、ね、あれいらんけどな、マジで。
あれ一番だよ、一番早く気づかんとるよ、あれ。
あ、すいませんね、メッセージと次。
あ、そっか、
うん、シーゲーさん、
はいはい、
那覇祭り、
うん、
数先の漫才は白間先生元気4歳おばさん受けた。過剰書きだな。
だからメモ書きみたいな。
最近3日間営業お疲れ様ですと。ありがとうございます。まずは那覇のお祭りでやった漫才の話来てますね。
うん、ありがとうございます。
あとその今日もだったのか、私、
うん、
すごい営業やってきた。先週の月曜日に告知したじゃないですか、
はいはい、
初めての料理教室やります
っていう
ことで、私この2日間料理の先生してきたんですけど、
うん、
いい経験させてもらった。
あ、ね、楽しそうだった。なんかね、
楽しかった。
うん、
蓋開けてみれば不安だったんだけど、
なんかお子さんもね
いらっしゃってて、
とか
あとシンさんもね一緒にやったんですけど、うん、まあ、料理教室だからなんかそれっぽいこと言わんといけないな、でもそこまでねプロ級じゃないし、どうしようかなって思ってたら、うん、蓋開けてみれば、
うん、
私が普段やってることって結構みんなにとっては雑学なんだと思って。
お
ー、なんか包丁の握り方とか、
うんうん、
なんかネギ辛みが少なく済む切り方とか。
へえ、
そうそうそうそう、私は普段やってたことだけど、
うん、
普通だと思ってたけど意外と豆知識なんだ、なんか気づきがあって面白かった。
あ、すごい、そんな分からんもん、うん、すずも
やっぱ興味があることって調べるじゃん。
うん、
だからたまたま知ってたけど。
いや、すごい、もうすずさ本当に、 あの包丁の切り方とかさ、うん、左利きっていうのもあって、
あ
なんか
左利き
ハサミとかも、
ね、かるよ、
あ危なっかしく見えるみたいで、
うんうんうん、鈴からしたらちゃんとやってるのにね、
うん、でもね鈴本当にあの包丁もさ切り方なんていうの猫の手にするっていうじゃ ん,、うんうんうん、じゃなくて鈴こまっすぐにしてやるわけ、まっすぐとかなんかガシッと捕まえてやるみたいな、
ちゃんと固定してね、
そうそうそうそう、
はい、物をね、
うん、
あでも確かに左だったら
怖いはずよ、鈴が言ってるの見たら
切り方変わってくるかもな、
うん
確かに、あ私は右だな、
だからね左利きの人来たら大変だね、
うん、あと私キッチンとかもね、うん、バイトで何回か入ってるけど、うん、大体みんな右利きだ、
あそうなんだ、
キッチン入る人は、
へえ
左利きの人少ないかもな、
あそうなんだ、
キッチン用品でもでも左利き用のものってあるんだよ一応、
あそうなの、
左利き用のハサミだったりとか、へ、うん、あるんだけど、うん、少ないね、なかなか、
そうなんだね、あでも料理教室先生してたんだ
料理器偉いもんで、うん、お子さんがいらっしゃる時の1日目が多かったんだけど、
うん、
お子さんがいらっしゃる時の料理教室の一人称先生でしたはい先生のこと一回聞いてね
先生もこれ好きとかで、
今から人参切るんだけどつって包丁はこんなやって持ってくださいじゃないとブレるからねって
先生見て、
先生見て円楽さん、
うん、
料理で言ったら、うん、カレーを作るときにルーを 2,3 種類混ぜたら美味しいって言うけど、
うん、
シチューのルーとか味噌も混ぜたら美味しいからね、なんであいつらカレーだけだと思ってんの
確かにカレーしかやったことない、
そうだね、
そっかシチューとかもあるね、
シチューも工夫で美味しいからね、確かに牛乳と味噌って美味しいの相性いいのよ、
牛乳と味噌、
牛乳と味噌相性はいいです
よ、
うん、相性はいいですよ、
お
あと牛乳、まあ、これも簡単なあれだけど、牛乳味噌入れてバター入れたらコク増すよとかさ、
美味しそう、
これも意外とみんなやってなかったりするよね、
うん、
カレーばっかり追求されてんな、確かに、
確かにね、シチューもねもっとね、
うんうん、
やってもいいけど
カレー、確かにそうだな、う私もシチューでなんか裏技っつったら味噌とバターぐらいしか思いつかない、あとはあれだね、ルーない時に豆乳使うとかさ、
あ、
うんうん、結構シチューのルーってなんだろう、油多かったりするから、
うん、
ダイエットしたいとかはさ、
うん、
あのシチューのルー使わないで、
うん
うん、バターちょっとで豆乳でやった方がカロリーオフするよとかさ、
自分で一から作るみたいな、
そうそうそうそう、意外と簡単だったりするからね、それぐらいだな、
いやみんな知らんと思うよ、多分サーキーがね多分思いつかないから当たり前になって、
うーん、そっか、なるほどな、スーズーがじゃあさ、
うん、
言える料理の豆知識は、
へー、
こんなのがあるぜみたいな
料理の豆知識、
なんか
なんだろう
円楽さんがグミの雑学ってきてるけど、
グミの
グミ雑学はよお前グミのエキスパートと思われてるし
でもグミで言ったら、
あるかい、
グミで言ったらだからさっき言ったタンフルみたいな感じで、
はいはい、
あれ流行ってるよ、あのグミをサイダーに8時間ぐらいずっとつけて、
あでっかくなるやつ、
うん、でっかくしてそれを水気切って凍らしたらシャリシャリで美味しい、
あうん、それはそれはいい知識じゃない、
そう ASMR でみんなシャリって美味しそうに食べるわけ
それはちょっとやってみたいかも
ね、
吸わしてな、
もうでもちょっとグミもさそのまま食べちゃうから、
あもう我慢できるはずないもんな、お前が8時間なんてなそもそもなんだけど、
我慢してやってみよう、
だってお前忍者飯すぐなくなる人だろ、
えもうすぐよ、そんな
忍者飯なんて一粒でお腹いっぱいになるように企業努力して作ってんのに
もう3袋ないと足りない
あれすぐ食うもんじゃないのよ、
固いグミな
一旦 CM 行きましょうか、
はい、
では一旦 CM です、
優勝賞金5万円オリジン新人発掘オーディション、
沖縄の芸能事務所オリジンリルでは学校職場の人気者、沖縄の面白い人材を大募集しています、
参加資格は事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方、
締め切りは10月11日金曜日、 問い合わせはオリジンリル SNS や公式サイトまで。
最後に前年度ベスト3のあつき22から一言。
僕と一緒に人参しりしりお尻ふりふり人参
彼はアイドルです。
お尻ふりふり
人参しりしりお尻ふりふり
78.0 FM Naha Your radio station.
さあ、やっております。月曜オリジンアワー。お相手は鈴川サーキット、サーキーと。
鈴です。
メッセージ来てます。
あざます。
沖縄大好きさん。
はい。
鈴さん、サーキーさん、大城熊さん、こんばんは。
こんばんは。
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー。最近までは熱を出して体調崩しては復活した沖縄大好きです。
うん、あらら。
お二人は、
うん。
人生の中で影響を受けた人っていますか？
うん。
例えば、お笑い芸人さんのお笑いを見て影響を受けたとか、
うん。
アーティストさんの曲を聴いて影響を受けた、などなど。
うん。
僕は今ラジオパーソナリティとしても番組を待たせていただいて5ヶ月になりますが、うん、そんな僕がラジオを始めるきっかけになった方がいます、
うん、
その方は4年前にお亡くなりになったのですが、
うん、
彼女のラジオを聞いてたくさんのパワーをもらいました、
うん、
その方がきっかけでラジオパーソナリティを目指すきっかけにもなり今現在ここまで来ることができました、
うん、
実は今週その方の特集を自分の番組でやろうと思っています、
うん、
ただ特集するというよりその方への感謝の気持ちと原点を忘れないためにラジオで大好きを伝えようと思っています。素晴らしい
ね。ありがとうございます。
きっかけなんか影響を受けた方いらっしゃいますか？この人みたいになりたいなみたいな。
あでも私あのなんだろうな本当にちょっと違うかもだけど、うん、もう映画が好きだから鈴は。
あお前好きよな。
あの映画のね意外かもだけどファイトクラブっていう映画があって。
あったな。なんだっけそれ。デカプリオが出てるやつじゃないか。
ブラピが出てるやつ。
ブラピか。はいはいはいはい、はい、
ブラピ様が出てるんですけれども。
ブラピ好きなんかい。
そうもう鈴そう待ち受けもそうなんですよ。
そうなの。そんぐらい好きなの、う
ん、そんぐらい好き。
へ
でタイラーダーデンっていう、うんうん、主人公というかブラピの役がそれなんですけど、うんうん、そのタイラー・ダーデンすごい憧れてて、この人すごいわけよ。
だからどうすごいかを
すごいわけ
教えてくれ。
でもあなんかでもな難しいな説明が。分かる人いたら分かると思うんだけど。
本当に好きなものって説明むずいよな。
難しい。もう
好きが溢れてな。
本当にごめんなさい。もう1時間ぐらいかかります
ね。じゃあ
説明
あと3分ぐらいしかないんで無理ですね。
いやでもなんか本当にこの世の中 いらないもので溢れてるというか、なんか手放したら楽だよみたいな、まあ行き過ぎてるんだけどこの人は。そうそんなみたいな。確かになんかすだちいろんなブランドものとかさ名前知ってるさ、でもそれって生活に別に絶対に必要はないよ ね
生きていく中ではな。
まあ確かに
これが好きで生きる気力になるっていう人もいるけどね。ブランドはね、
なんか物でさ、うん、溢れてるよねみたいなのが確かにと思って、
うんうん、ああそれがスーズの考え方を影響してるの。
もう物欲ですごいから私は。物欲モンスターだから私は。
じゃそれを抑えるきっかけにもなったんだ。
なったんだ確かにってなって。
作品で影響を受けてるっつったらさっきあれだな、うん、私気持ち悪い作品好きなんですよ。
後味悪いの好きよね。
後味悪いの好きなんですよ、うん、それで言ったら影響を受けてるのはあの本で言ったらおついちっていうさ、
おついち
ホラー作家の方がいらっしゃるんですけど、うん、有名なのなんかな、夏と花火と私の死体っていうやつとかかな。
タイトルもすごい。
あとズーとかかな。結構ドラマ化とか映画化とかなってるんですけど、とにかく描写がねリアルで気持ち悪いんですよ、
うん
うん、すっごいリアルに想像できる表現すんなとか、
へ
音まで聞こえてきそうだなとか。
へあそれすごいね。
そういう表現をするされる方、文章がそういう文章なんですけど、これを中学校高校ぐらいからハマって、
うんうん、
も
う
図書館にあるおついちの作品も全部読んで、で家でも読んでみたいな、買って単行本を気に入ったやつを買って読んでみたいな、そういうのを読んでそっから なんだろう、気持ち悪い作品ハマってる、ずっと。
へ
うん、でなんか世のでこれでなんか、あ、世の中ってうまいことばっかりじゃないんだなって、
あ、
なるほど、ね、ちょっと私に自分自身に嫌な思いしたとしてもなんか変に諦めというか、
あ、
うん、納得できるような感じにはなった。
あ、へ、
まあ、こういうこともあるかっていう。
あ、大事だよね、うん、これね、
ある意味まあ良かったんかなっていう。
あ、確かに。あとなんかこの文章でさ想像できるってすごいね、うん、
憧れ。
この書き方がすごいんだろうね、やっぱね。
円楽さん、うん、ファニーゲームから学んだ教訓で卵を借りに来た男2人組は簡単にお家に入れないようにしている。
それはそうしてください、もうすぐ監禁されるよ。
あれ、そんな話だったっけ、
うん、あのファニーゲームってやつはもうすぐ一生見ないリストに入ってるから、もう本当にもう嫌ですよあれは、もう
確かに卵借りに来た男2人組は怪しすぎるもんななんでってなるもんね。
で貸せないって言ったらもうブチ切れられて監禁されるから気をつけてよ。
あっという間にお時間でございます。はい、また来週の月曜日お会いしましょう。お相手は鈴川サーキット、サーキット
鈴でした。
また来週の月曜日、
バイバイ。バイバイ。